皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、大家好、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第186回になります。もう年末、本当にね、この放送があるのは12月の30日ですけれども、この1週間も大会行われておりましたので、ご紹介していきたいと思います。まずは愛媛 30K シリーズですね、行われました。そして続いてが宝塚ハーフ、あと新横浜鶴見川マラソンですとか、クリスマスでしたのでクリスマスチャリティーマラソン、あとグリーンパークマラソン、あと益城公認ロードレースなんかも行われておりました。そして海外で参加された方もいらっしゃって、あのピサの斜塔のピサで行われたピサハーフマラソンというのに参加された方もいらっしゃいます。年末ですけれども、全国各地で、そして海外でもマラソン大会行われております。さて、他の皆さんのランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿もご紹介していきたいと思います。クリスマスがあったということで、サンタの格好で走られた方もいらっしゃいますし、お子さんに、まあ、プレゼントをね、プレゼントをするためいろいろ試行錯誤されてる皆さんの投稿を多く拝見しました。あと結構これを機に何かを買い替えたっていう方もいらっしゃって、まずはですね、炊飯器を買い替えたっていう方がいらっしゃるんですが、その新しく買い替えた方の炊飯器ですね、100年記念モデル炊飯器ということで、ちょっと金色っぽい炊飯器でした。メーカーはタイガーさんですね。でも意外となんかこう写真を見る感じではシンプルなものでして、でもちょっと金色っぽい、でもこれはもしかしたら反射なのかもしれないので、シルバーかもしれないですけども、そんなモデルがあるんだと思ってびっくりしました。続いては車が納車されましたという方がいらっしゃって、あのなんか大きい鍵みたいな、あのゴルフの大会で優勝したらもらえるやつみたいな、あの大きい鍵みたいなの掲げてらっしゃって、お、本当にこういうのやるんだと思ってびっくりしました。ちなみにあの我が家テスラ乗ってるんですけれども、テスラの納車はですね、とってもとってもあっさりしていて、なんか普通のショッピングモールにあるハイカウンターしかないような受付場所、なんかちょっとレンタカー屋さんとかに似てるかもしれないですね。そういうところであの手続きをやって、でそのショッピングモールの駐車場に、そのまあ上海とかからこう輸入された、上海で作ってるので輸入されたその新車たちがこうずらっと並べてあるところがあるんですよ。でその中から自分たちのそのね、お願いしたナンバープレートのものを見つけて自分で勝手に乗って帰るって、それだけなんですけど、だからすっごいあっさりしてて、でしかももうすでにちょっとね、薄汚れてるんですよ、あの外側が。中はさすがに綺麗なんですけど、新車のうちにこうなんかコーティングしたいから、雨じゃない日がいいねっていうので、雨じゃない日をわざわざ選んで取りに行ったのに、もうすでに車には雨地味がついてるっていう。まあけどなんかこういろいろね、工夫して値段もこう結構こう変動するので、テスラは我々の時は比較的安い価格で買うことができたので、いろいろねコストを削減してる結果がこれなんだと、サービスを享受しないのも安く買えてる一因だっていうことで、まあ、特にまあ怒る理由もないのでそのまま乗って帰りましたけどね。でもなんかこう世間一般の納車ってそうじゃないっていうのを、いろんな方の話聞いたり投稿を見たりして知りました。さて続いての投稿はですね、メダルが届きましたということで、部門別で1位になられた方の投稿なんですけども、その部門が福知山マラソン男ペア70代1位って書いてあるんですよ。男ペアってなんだと思って、半分ずつ走るとかですかね。でもなんかすごい細かくこうカテゴライズして、それぞれに順位を出して、きっと対象者の方にはメダルをお送りしてるんだと思うので、なんかすごく細かい仕事をされる大会だなっていうふうに思いました。さてこの1週間もお誕生日迎えられた方いらっしゃいますのでご紹介します。ご自身が57歳になられたということで、おめでとうございます。そしてあの何歳になられたかは書いていらっしゃらないんですけれども、お誕生日にトレイルに行ってきたという投稿も拝見しました。そして息子さんがお誕生日迎えられたということで、家族で予算を決めてですね、まあ、それぞれ家族のメンバーがプレゼントを用意するっていうようなシステムで、 お誕生日お祝いされていました。おめでとうございます。この番組の冒頭ではこのようにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。こちらのハッシュタグはですね、もうすでに6万8000件超えておりまして、もう超巨大ハッシュタグにすくすく成長しております。ありがとうございます。私はなるべく皆さんの投稿にいいねしていきますので、投稿につけていただくもよし、またランニングチャンネルというふうにインスタグラムで検索していただきますと、同じ番組を聞いていらっしゃるリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているか、どんなふうな生活されているか見ることできますので、ぜひぜひ検索の方もしてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は毎年年末恒例のこの企画です。ニューイヤー駅伝、箱根駅伝の楽しみ方&注目選手、毎年やっている企画ではありますけれども、選手も変わっていきますし、皆さんのライフスタイルも変わっていったりすることあるかと思いますので、今回も皆さんの楽しみ方、そして注目チームや注目選手ご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいんですが、まずは開催日が近い方ということで、ニューイヤー駅伝からご紹介していきたいと思います。まず最初にですね、注目チームご紹介していきます。最初にホンダです。コメントご紹介します。注目は何と言ってもホンダです。今年東京国際大学からヴィンセント君が加入しました。ダンショ君も入りました。昨年のチームがさらに強化された状況です。3連覇がかかっています。ヴィンセント君はヴィンちゃん、ダンショ君はダンケーンと応援してほしいとのことです。皆さんも応援していただけると幸いです、というふうにいただきました。今挙げてくださった方の選手のですね、プロフィールを見てびっくりしたんですけれども、2000年生まれとか2001年生まれなんですね。いや、冷静に考えるとそれぐらいに生まれた方々だっていうのは容易に想像がつくんですけど、2000年代かと思うとなんかちょっと感慨深くなるというか、新しい時代の人たちなんだなっていうふうに実感してしまいました。続いては旭化成です。ニューイヤー駅伝ガイドブックを買って読んでいたら、うちの会社の目標が8位以内だったことにショック。目標優勝奪還とか書かれているのかと思ってました。ということで何位になるのかが楽しみです。一田兄弟頑張れ、というふうにいただきました。この旭化成の一田兄弟は双子の兄弟でいらっしゃいますけれども、双子ランナーといえばすぐ思い浮かぶのは宗兄弟ですよね。宗兄弟って言うほどもうね、もうお年を召されていいお年になられてますけど、宗兄弟っていうのがこうしっくりきますよね。でそのイメージがあって旭化成に入られたそうです。ただこの一田兄弟はですね、子供の頃は中学校2年生まではサッカーをしていたということで、あるあるパターンではあるんですけれども、駅伝部のメンバー不足で急遽メンバー入りしたことが陸上を始めたきっかけだったそうです。そんなきっかけで始めたのに、もう中学3年生で全国レベルの選手になっていたってことで、よっぽどめちゃくちゃやっぱ才能があったんでしょうね。意外とね、子供の頃他の競技してましたという陸上選手の方多いですよね。だからまあ〇〇歳で始めましたって、今ねちょっと脇に置いてる回がありますけれども、もう子供の頃からちっちゃい頃からやってないとダメだみたいな、きっとスポーツとかもある一方で、陸上は比較的本当にトップ選手のことを見ていても、ちっちゃい頃から絶対にやっとかなきゃいけないっていうようなスポーツじゃやっぱないんだなっていうふうに、この一田兄弟のエピソードを見て思いました。続いての注目チーム、安川電機と黒崎播磨です。コメントお読みします。理由は私が住んでいる福岡県北九州市の実業団チームだからです。安川電機は新監督に元オリンピックのマラソンランナーの中本健太郎さん、 黒崎播磨は九州予選を優勝しました。またこの2チームとも絶対的エースがいります。やはり地元の町のチームは応援したくなるものですというふうにいただきました。そうですよね。しかもこう特に製造業の企業だとその地区に工場があったりとか、まあ、工場があると、まあ、そこの工場で従事されている方もたくさんいらっしゃるでしょうし、よりこう愛着がね湧く感じがしますものね。この2チームにもぜひ注目してみてください。さあ続いてはですね、注目選手ご紹介していきたいと思います。まず最初、住友電工の村本和樹選手です。コメントご紹介します。なんといっても注目は住友電工主将の村本和樹選手。母校星稜高校出身で、関東へは進学せずに関西インカレで活躍されまして、今は住友電工で頑張っていますという表現しちゃいましたが、別に面識があるわけでもなく同窓というだけでやはり応援しちゃってます。チームとしても箱根の有力選手揃いですし、監督もあの鍋さん、地元関西代表でもありますし応援します。以上、星稜 OB1 号でしたというふうにいただきました。私の高校の後輩にあたるということですね。村本和樹選手、陸上部まあまあ強いんですけど、すっごい強いかって言われたらそこまで強くもなく、ただ女性でもですね、確かどこだったっけな、能率とか地元企業で駅伝走られて買った方がいて、ちょくちょくいらっしゃるんですよね。で、私存じ上げなかったので、ぜひとも応援したいと思います。ありがとうございます。さあ続きまして、視聴方法についてコメントいただきましたのでご紹介したいと思います。ニューイヤー駅伝は地元群馬の大部分がコースになっているので、我が家からも走って30分もしないで沿道で応援もできるのですが、全国区のテレビ中継に地元の様子が映るので、テレビ越しに映る地元群馬を、ここ知ってる、この道よく通る、知り合いが沿道にいないかなどニヤニヤしながら見ています。20年以上前に現地で応援に行ったことがあるだけです。若い頃は元旦に出かけるときは交通規制が始まる前に出かけないとと必死でしたというふうにいただきました。地元の方ですね、ありがとうございます。いやでもこう普段ね通ってる道とかよく知ってる道がテレビで出てくると、やっぱねなんかいろいろ言いたくなっちゃいますよね。なんかこう、あ、ここの店変わったとかね、例えば知り合いが映るね、あの手振ってなんか映ろうとしてる人とかはちょっと嫌ですけど、あれ、あの人じゃないみたいなのって、モーリーを探せじゃないですけど、知り合いがいるとねやっぱ思わずね、あのテレビの写メを撮ったりとかねしちゃいますよね。いやでも羨ましいです。さあ続いてはですね、この大会に関わってらっしゃるという方もリスナーさんにいらっしゃいましたので、ご紹介していきたいと思います。毎年スタートとフィニッシュの審判員だったのですが、今年は4区の看板1キロの持ちなので選手を1回しか見られません。ちと寂しい。スタート会場の福袋山崎パンも買えない、表彰式も見られないということで、逆にスタートフィニッシュの審判員羨ましいですね。まあ、審判でらっしゃるので、なんかちゃんとねお役目があるかと思うんですけれども、ニューイヤー駅伝ね、あの最近あれ面白いですもんね、あの始まる前のチーム紹介がね、でゴールもね感動的ですし、お仕事とはいえね、最前列じゃないですか、最前列のもっと前ですもんね、間近で見られるっていうのはとても羨ましいなと思うのと、あと山崎パンの福袋っていうのがあるんですね。さすが世界のパン山崎。でもどんな感じなんですかね、どれぐらいパン入ってるんですかね。一家族でこう消費できるぐらいのいい感じの量だったらいいですけどね、すっごいたくさんだったらね、なんかこう冷凍庫入れたりしなきゃいけないとか、いろいろ考えてしまうから、ちょっとどれぐらいの量なのか気になってしまいます。さあ続いてニューイヤー駅伝、ここに注目しているという方もいらっしゃいますのでご紹介します。僕が注目するのは今回から変更になるコースの長さです。今年は今までの 8.3 キロの2区と 13.6 キロの3区が合体して最長区間 21.9 キロの新2区になり、今までの 22.4 キロの4区が 15.4 キロの新3区、7.8 キロの新4区になります。 また外国人を起用できるインターナショナル区間は新4区に変更され、激戦の後半戦が予想されます。今年はどのチームが優勝するのか楽しみですね、ということで、こんなコース変更あるんです。結構大胆ですね。こう、私もこんなあの番組をやっておきながら本当に恥ずかしい限りなんですけれども、箱根駅ではだいたいこう20キロじゃないですか。なのでニューイヤー駅でもなんとなくそれぐらいの感じみたいな風に勝手に解釈してしまって、実はでも結構区間によって距離がバラバラということで、まあ、ざっくりですけど1区12キロで、2区が長くなってまあ22キロですね、約で3区が15キロ、4区8キロ、5区もそのままですね、16キロで、6区がちょっとだけ短くなって 11.5 キロで、7区が15.5 キロということで合計100キロですね。だから一番短いのがその外国人が走れる第4区ですね。ここが8キロで、最も長いのが2区、多分 S 区間になる 21.9 キロ、2倍以上の開きがあるっていうことで、ここまでやっぱりバリエーション豊かになると練習の方法も多分ね変わってきそうな感じがしますけどね。あと人員もそれなりに揃えないといけないような気もしますし、そう思うとやっぱりニューイヤー駅伝に望めるチームっていうのはそもそも結構絞られてくるっていうのはあるかもしれないですね。コース変更の情報ありがとうございました。さて、ニューイヤー駅伝の見どころ、注目選手、注目チームなどご紹介しましたが、続いてはですね、2日3日にかけて行われます、両日行われます箱根駅伝についてもよりたくさんのコメントいただきましたので、順次ご紹介していきたいと思います。まずはですね、ギア関係についてです。箱根駅伝で注目されるギアといえばシューズです。シューズについてのコメントを複数いただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。毎年ですがシューズが気になります。ここ最近は一時のナイキ一色からアシックス、アディダスの盛り返しと、その他メーカーの最新のものや、あの独特のミズノで挑む人はいるかなど注目しますというふうにいただきました。このポッドキャストでも何度となくですね、靴の話題もお届けしてまいりましたけれども、あのナイキ一色からね、もう一回なんか全部リセットされた感じで、そこからまたどういうふうにこう各メーカーが組み立ててくるかっていうのが面白くなってきてるここ数年だと思いますので、まあ多分なんかナイキ一色からちょうどなんか一周した感はあると思うので、じゃあこっからどうなるのかっていうのは結構こう節目として、まあ去年からその流れ来てるかもしれないですけど、去年今年ですね、注目かなというふうに私も思っております。ということで、こんなコメントもいただいております。ナイキ厚底一色だったのはもう昔、ランニングチャンネルのシューズ界でも大会でもランナーが推すシューズは多種多様になりました。ランニング界最前線の選手たちが何を使っているのか、足元に注目したいと思います。スライドやピッチはレベルが違いすぎて参考にできませんって。いや本当そう。でもあのテレビで見るこう、ま、テレビって前から見るじゃないですか、その中継者が前にいて、あれだと全然こう速さが伝わってこないですよね。なんだったらなんかこう自分たちもこれぐらいで走れるんじゃないかって、テレビ見てる人は、ランニングしない人はそういうふうに思うかもしれないんですけど、よくねあの自転車で追っかけたりとかね、歩道一生懸命走って追っかけてる人いますけど、実際はあんなんですもんね。一生懸命走っても追いつかないですからね。いやだからなんかこうあの人たちっていうか出てる選手たちが本当にすごいんだぞっていうのを、なんかこうテレビ見てても実感できる何かがあったらすごいいいのになと思って、それがなんて言うんですか、駅伝走ってらっしゃるトップ選手がすごいっていうのがあって、そこからこうね順々に降りてきて、走りランナーすごいみたいな風にねなってくれたら嬉しいななんて思ってるんですけど、なかなかね実感しきれないですよね。そしてシューズなども気になるんですが、ということでコメントご紹介します。磁気ネックレスや厚底シューズ、そしてマネージャーからのお守りが気になりますというふうにいただきました。学生の頃ってお守り作りますよね。なんかのフェルトで作るやつ、なんかマネージャーさんがね作ってくれたりとか、自分たちで作ったりとか、今でも結構このなんて言うんですか、通学のバッグとかにつけてる子たちを見るので、私が高校生とか大学生だった頃もそういうの自分たちでやってましたけど、なんかそういうのって 20年とか30年とか経ってもやっぱ変わらないんだなと思って、青春だなってすごい思っちゃいます。さあ続いては皆さんの注目している選手ご紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介するのは國學院大學の上原龍斗選手です。コメントご紹介します。我が県沖縄出身の選手で2023箱根駅伝では1年生ながら7区を走りました。沖縄県は全国高校駅伝でも毎年46位47位と会の常連となっている中、上原くんが在籍していた2021年大会では27位と大健闘。同じ高校から進学した加賀津純平選手とともに國學院大学の中核として切磋琢磨しているようです。國學院大学は99回大会では1年生3人2年生3人走っており、まだ若いチームなだけに100回大会ではどんな旋風を巻き起こすのか楽しみですといただきました。で私先日沖縄行きましたけど、沖縄綺麗な公園もたくさんあって、で坂もたくさんあるし、なんか運動するのにすごいいい環境だなって思ったんですけど、まあそれは冬に行って温暖だからっていうところがあるかもしれないなっていうふうにも一方に思って、夏で多分すごい暑くなるって言っても最高気温は東京とあんまり変わらないかもしれないですけど、その最高気温が長く、その気温帯が気温ゾーンが長く続く期間が東京よりも格段に長いと思うので、やっぱり暑すぎるっていうところがネックになっちゃうのかなとかいろいろ考えたりとか。でも高校野球でね優勝したりもしてますし、沖縄選手ぜひとも頑張ってほしいなっていうふうに思いました。さて続いての注目選手です。箱根駅伝で個人的に注目している選手が2名います。2人とも自分と同い年で大学4年生、神奈川県出身で箱根は地元です。1人目は明治大学の児玉選手。中3夏まで走り幅跳びをしていたのに、中3夏から長距離を始めて、そこからまさかの全中駅伝2位。高校では鎌倉学園を都王子初出場に導き、 5000m で神奈川県高校記録を樹立するほどに、個人的には花の2区でのエントリーを期待しています。2人目は駒澤大学副キャプテンの金子選手です。小学生の時に金と同じ陸上部クラブに所属し、もちろん中学も同じ地区、駅伝では同じ区間になった時は絶望でした。彼は2年生時に山の5区で快走したものの、3年時は当日変更で後輩の山川選手のサポートに。現在の駒澤大学は2年連続3冠がかかるほどの強豪チームで、選手層も厚いだけに出走も確実ではないと思いますが、ラストイヤーにもう一度5区を走ってほしいです。他にも大学ラストイヤーの三浦選手や吉井選手など注目している選手はいますが、自分からしたら箱根駅伝を走れるだけでも大尊敬なので、全ての選手にエールを送りたいです、ということで、同世代の方、若い方からコメントいただきました。ありがとうございました。いや本当に自分がね大学生の時とか、もう私は関西だったので、同じ大学とか、なんか同じように練習してきた子たちって全然わからないっていうか、結構遠い存在のようにその箱根駅伝走ってる人たちはすごく感じてたんですけれども、関東の大学、ね、にいらっしゃって同じ陸上クラブだったとか同じ県出身だとか、やっぱ身近に感じれば感じるほどその尊敬の度合いっていうのは高まりますよね。けど児玉選手、中3夏まで走り幅跳びしてたのに、中3夏から長距離で、でいきなりそこからもう全国レベルの選手になっちゃったって、何なんですかねって言っちゃったらもうおしまいなんですけど、やっぱ才能ある方ってその開花の仕方がとんでもないですね。紹介していただきありがとうございました。じゃあ続いての選手ご紹介したいと思います。先ほども少し出てきましたけれども、順天堂大学の三浦選手、4年生で最後の箱根ですが、今後の活躍も楽しみにしていますということで、三浦選手出てきましたね。で続いては駿河台大学の新山選手に注目していますというコメントです。理由はシューズ、自分が最近ハマっているブルックスを履くからです。ブルックスを履く選手はかなりレアだと思いますが、ブルックス旋風を巻き起こしてほしいですというふうにいただきました。でもブルックスね、駅伝の選手ではあんまり履いてないかもしれないですけれども、一般ランナーはねたくさん履いてらっしゃる方いますし、まあ、そういう意味ではスケッチャーズもね履いてる人すごい少ないので、イヤー顔にも注目してしまいます。 さて続いてはですね、これも先ほどちらっと名前出てきましたけれども、中央大学の吉井兄弟です。コメントご紹介します。吉井兄弟によるタスキの兄弟リレーがあるか注目しています。仙台育英高校時代は兄大和選手から弟俊介選手への兄弟リレーが一度あったそうなんですが、大学ではまだ兄弟リレーがありません。兄の大和選手が4年生なので、今度の八甲根駅伝が大学での兄弟リレーの最後のチャンスです。1区の俊介選手から2区大和選手へのリレー、過去もちろんトップでがあると予想しているのですが、どうでしょうか。兄と兄弟といえば、東洋大学で黄金期を築いた設楽兄弟が大学卒業以来9年ぶりに同じチーム西鉄でニューイヤー駅伝に出場します。こちらの活躍も楽しみです。ということで、やっぱり兄弟ね、結構兄弟で本当にやってらっしゃる方多いですもんね。村山兄弟とかもそうですもんね。なんだろう、こうやっぱ個人スポーツであることと、あと駅伝はチームスポーツでもあるので、その辺のバランスが兄弟っていう、そのなんていうんですか、関係性のあり方にフィットするのかもしれないですよね。協力するところは協力するし、切磋琢磨するところは切磋琢磨するみたいな、そこがフィットしてるのかなとちょっとふと思いました。さあ続いてはですね、野野選手です。今回の箱根駅伝の注目は東海大学2年生のロマホン・シュモン選手と法政大学3年生の安澤俊介選手です。大学も学年も異なるこの2人の共通点は、自分が住む神奈川県逗子市の出身であること。箱根駅伝のコースからそう遠くもない神奈川県に位置するとはいえ、お隣の鎌倉や横浜と比べそうメジャーとは言えない。人口もさして多くない逗子から同時に2人がメンバーに選ばれ、しかも本番のレースを走るかもしれないということで、逗子ローカルの SNS ではすでに盛り上がっています。2人とも中学生の頃から地元では有名で、来年1月の開催で71回を迎える伝統がある逗子市内一周駅伝競争では好記録を出していました。自分もこの駅伝大会に10回出場経験がありますが、同じ大会を走ったことがある選手が箱根を走るかもしれないということで、今から楽しみにしていますというふうにいただきました。逗子から2人も同時に出てくるっていうのはすごいですよね。まあ確かにそこまで大きな市ではないので、でも逗子って結構有名な方多い印象が私はあります。昔逗子のすぐ近くの横浜の金沢区っていうところに住んでたんですけども、そこのレコード屋さんというか CD ショップで、横浜でもあるんですけど、その逗子出身のアーティストすごい推してて、例えば今だとイリさんとか、あと私が住んでた頃だとキマグレンがちょうど売り出し始めた頃で、すごいそのレコード屋さんで猛プッシュしてたのを私記憶があって、それを思い出しました。ちょっと駅伝から話逸れてしまいましたけど、続いてはですね、注目チームいきたいと思います。やっぱ母校ですっていう方がね結構いらっしゃって、いや羨ましいなっていうか、もう大学スポーツの最高峰の一つじゃないですか。であんまりその競技自体に興味なくっても、なんとなくテレビついてるみたいなご家庭がすごい多い番組なので、なんかね、自分の出身校がそこに出るってなると、いやなんか在学中にそんなことあったらめちゃくちゃ盛り上がってただろうなと思って、やっぱ関東の人はいいなって思ってましたということで、母校シリーズいきましょうか。まずは母校シリーズ、まず最初にご紹介するのは中央大学です。第100回箱根駅伝は僕の母校の中央大学に注目し応援します。中央大学は優勝回数最多の14回、出場回数も最多の96回の古豪ですが、最後の優勝が1996年、その後はなかなか順位も上がらず低迷していましたが、藤原監督就任後徐々に調子を上げてきました。注目選手はエースの吉井大和選手、前回大会では2区の区間賞を取り、中央大学を2位の成績まで押し上げる立役者となりました。しかし悔しいのは、大会が終わった翌日の報道ワイドショー、優勝の駒澤大学と優勝を逃した3位の青山学院大学にスポットが当たり、青学より上の成績なのに中央大学の話題は少なく、そんな母校の扱いに悔しい思い、吉井選手が今年4年の最後となる駅伝はぜひとも中央大学優勝で100回大会への歴史を刻んでほしいと思っていますというふうにいただきました。中央大学ね、本当に強豪校で出場回数も多くてっていう、 学校なのに本当にここ数年すごくこう厳しい状況に置かれていて、そんなはずじゃみたいな、直接その、ね、その大学に関係なくても、あの白に C って書いたね、なんかあれが、あのユニフォームが前の方にいないみたいな年もあったりして、で予選会から出なきゃいけないとか、まあね、きっと波があるんでしょうけれども、いやそれでもなかなかちょっと大変そうだなって思う年が続いていたので、先ほど注目のね吉井選手もいらっしゃいますので、ぜひともまた上位に食い込んでほしいなというふうに思います。さあ続いては東京農業大学です。箱根駅伝の注目チームは母校でもある10年ぶり出場の東京農業大学、中でも予選会日本人1位の1年生前田和真選手は、全日本大学駅伝予選会、箱根駅伝予選会、全日本大学駅伝と全てにおいて度肝を抜く走りをしています。ここ数年他校が箱根駅伝を走る姿を見て悔しい思いをしてきましたが、今年の農大は特に往路では上位で走る力があると思いますね、ぜひ注目してくださいというふうにいただきました。農大といえばっていうかあれですよね、あの大根持って踊るやつ、なんかね、あれはなんか農業系の学部がないとなかなかできないことじゃないですか。かといって国公立の大学だと農学部結構ありますけど、国公立の大学で箱根に滑り込めるって本当にもうここ最近だと筑波とかしかねないですから、ああいうこう大学のこう特色を捉えた応援ってすごいいいなと思いながら見ておりました。さあ続いては神奈川大学です。前回は予選会で敗退し、年が明ける前に終わってしまった箱根駅伝、今回は無事に突破したので本戦ではシード権獲得目指して頑張れ後輩たち。ちなみに僕が学生の頃は黄金期で2連覇していましたが、当時はサッカーにしか興味がなく実にもったいなかったです。あの頃の自分に楽しいから応援しなさいと言いたいですというふうにいただきました。そうですよね、神奈川大学って一時期すごい黄金期ありましたよね。でもそのね、黄金期って言われるのはやっぱり黄金なので、その黄金の輝きっていうのがいつまでも続くわけではないんですよね。私ちっちゃい頃だと大東文化大学とか、あとその後山梨学院大学がすごい黄金期があって、で神奈川大学があってとか、で東洋があって、青学が来て、今駒澤が来ててみたいな、移ろっていくところがねまた面白いところですよね。いやでも当時はサッカーにしか興味がなかったっていうのはもったいない。でも若い頃はね、自分のこうやりたいこととか楽しみたいことにどうしても集中してしまうので、仕方ないのかなと思う部分もありますけどね。さあ続いての母校シリーズ、青山学院です。私が在学していた頃は予選会も突破できず、当時駅伝選手だった友人が予選会後燃え尽きたのと悔しさで1週間音信不通になっていたものも懐かしい思い出です。今では会社の人たちも出身大学を聞くと、おお駅伝のと言われるぐらいになったの本当にすごい、目指せ王座奪還ということで、いや青山学院本当にねすごいですよね。で最初強くなってきた時になんかチャラいとか結構なんかまあまあバッシングがあって、でもその後そのトップをキープしていくうちになんとなくこう周りの大学も変わってきたというか、なんかみんなあ今風の子だなみたいな雰囲気の子たちが多くなってきたような私は印象を持っています。別にみんな今風の子なんですけど、その個性を出してもいいみたいな風になってきたのはなんとなくこの青山学院大学の台頭の流れから来ているような気がするのか、私がただただ年を食っただけなのか、どっちかですね。さあ続いては母校シリーズ、東洋大学です。やはり母校はひいき目で見てしまいますね。自分の大学時代から黄金期が来ていましたが、ここ最近は厳しい大会が続いています。前大会は苦しみながらもなんとかシード権を獲得、19年連続シード権獲得に向けてもう一度鉄コンの東洋、強い東洋が上位にいるところを見たいですというふうにいただきました。やっぱね、予選会突破できるかできないかで、こう素人目に見ても天国と地獄というふうに言えばいいのか、それはもう次のその1年の過ごし方って全く変わってきますもんね。そういう意味でとっても残酷である一方、その残酷さの反対側にある儚さとか 繰り上げスタートとかもそうですけど、そこにこう我々日本人胸打たれてしまうと、まあ一年のことなのに。でもね、走ってる人にとってはもうその瞬間その瞬間でしかないので、やっぱ胸打たれますよね。でも私の英語の先生は全く面白くないって言ってましたね。あんなの正月からダラダラ流してって言ってました。もちろんその人にもよるんでしょうけれども、外国の方だからっていうわけではないと思うんですけど、ね、人によってはそういうふうに思われる方もいらっしゃるっていうこと。でも我々はもうね、目いっぱい楽しんでますよね。さあ続いては注目チーム引き続きご紹介していきますが、母校シリーズは一旦終了ということで、他のコメントご紹介していきます。僕が注目する大学は青学です。なぜかというと、たまたま小学生の頃に見た青学の走る姿を見てから駅伝が大好きになり、大学で陸上を始めようと思うようになったきっかけであるからです。青学の疾走感あふれる優勝が見たいですというふうにいただきました。でも結局こういうことなんですよね。その黄金期って言われる、なんて言うんでしょう、もうかっこよく見えて仕方ないみたいな、そこの時代に箱根駅伝で見ようものなら、ああこんな風になりたいみたいな子供たちがたくさんいるっていう。しかもそれってその、まあ、もちろん実業団の駅伝とかもそうなのかもしれないですし、オリンピックとかもそうかもしれないですけど、大学っていうとなんかちょっと遠すぎない未来な感じがして、ちょっと身近に感じますもんね。過去大学受験も頑張りますというふうにいただいているので、これから受験されるんだと思うんですけどね、お正月明けたらすぐね、なんて言うんでしたっけ、今大学共通テストって言うんでしたっけ、私の頃はセンター試験センター試験って言ってたんですけど、あるかと思いますしね。私立の大学行く方もセンター試験入試とかね、今あるのかな、私センター試験入試だけで大学に入ってしまったので、センター試験ね、それなりにちゃんと頑張ってれば行くことのできる大学の幅ぐっと広がしますんでね、ぜひとも受験勉強も頑張っていただきたいと思います。さあ続いての注目チームやはりという前置きあります。駒澤大学の2連覇3冠が気になります。世田谷区区民としてはいつも走っている駒沢公園から近い駒沢大学応援マストです。また個人的な理由としては、昔世田谷区民と世田谷区で働く人を対象とした246ハーフマラソン練習会で藤田監督と大八木総監督にお会いして、一緒に写真を撮っていただいているので、さらに応援熱は上がります、ファイトということで、あ、それすっごい贅沢ですね。でもそんな感じでこう地域に貢献してらっしゃるのもすごいなっていうふうに思いました。でもそうやってね、地元の方が応援してくださるからこそ頑張れるみたいなところも絶対あると思うので、なんかそういう大学の取り組みいいなっていうふうに思います。さあ続いては大東文化大学を応援していますという方。親戚に大東文化大学で陸上部に在籍していた方がおり、親戚の集まりで盛り上がっております。特に今年は予選会1位突破&全日本大学駅伝で入賞していたので、久しぶりのシード権獲得の期待がありますと。でも本音を言うと、大東文化大学だけでなく他大学も応援していますというふうにいただきました。ありがとうございます。やっぱね、誰か関係者の方がね、在籍してたとか在籍してるってなると熱は高まりますね。続いての注目大学、早稲田大学です。理由は、兄が早稲田大学競走部に所属していたこと、箱根駅伝エントリーされながら当日変更で出走ならず、テレビでメンバー表がすり替わる瞬間を目にした時は本当に何とも言えない気持ちでした。エントリー変更は箱根駅伝のレベルになると、単純な怪我や体調不良だけではなく、作戦や監督同士の駆け引きでも行われます。もちろん本人から家族には区間エントリーで名前が入っているけれど当日は別の選手が走るなど事前に把握していることが多いのですが、分かっていてももしかしたら走れるんじゃないかという期待がどこかにあって、当日変更の瞬間は辛いです。ラストイヤーでサポートに回った本人に何と声をかけたらいいのか、なぜか私も落ち込んでいましたというふうにいただきました。当日変更ね、これもそのドラマチックと残酷のその間を行き来する一つの要素になってますけどもね。いやでも確かにここは当日変更あるかもですみたいなことは報道でもよくされてますけど、でもあるかもしれないですですもんね。ないかもしれない、まあ、ご本人はね、分かっていらっしゃるかもしれないけど、分かっているかもしれないけど納得はしてないというか、 それは当日本当に発表があるまでわからないので、それを思うと本当にもうね、選手の方々はギリギリのところでやってると思うので、あれだけ練習してきてっていうか、我々同じ練習してるわけじゃないですけど、我々もやっぱり練習大変じゃないですか。ベストを尽くそうとすると、それの多分何倍も何十倍も何百倍も多分辛い練習されてると思うので、それが最後ね披露できない、でもそのメンバーにいることだけで、そこに所属しているだけで誰かの力になってるっていうことも間違いないんですけど、でも最後それ発揮できる場がないっていうのはやっぱりね辛いですよね。さあ続いては応援方法についてご紹介していきたいと思います。ニューイヤー駅伝が終わったらすぐに箱根に移動します。全泊後泊で箱根駅伝の応援をします。神の大地くんのごっこを見た時から我が家のお正月は箱根です。揚げ膳末膳温泉あり箱根駅伝ありです。寒冷道門よりも上だと人も少なく、選手の息遣いも感じれて最高のお正月です。ロックは朝も早いので冷えますが温泉で温まれます。最高の応援ができますよ。2日の早朝に小田原中継所までランします。知らない人とたすきつなげるポーズで記念写真。ランナーってだけで箱根談義が始まってしまいます。100回大会楽しみですといただきました。お正月の箱根ってでもなんかめっちゃ高そうなイメージがあるんですけど、いかがですか？いやなんかもちろんね箱根に行って応援したいっていう気持ちはすごいあるんですけど、いやでもなんかめっちゃ高いんだろうなと思って羨ましいなって思いながらいつも指をくわえてね、自分の家の近所で応援したりとか、まあ家の近所で応援できるだけでもね幸せだって思わなきゃいけないので、そういうふうに応援しております。さて続いての応援方法です。私の箱根駅伝の楽しみ方は往路1区と復路10区の沿道で全てのランナーの応援です。往路1区はスタートしてすぐの大手町から日比谷の間で、復路10区はもうすぐフィニッシュの日比谷から大手町の間で毎年応援しています。復路10区の日比谷から大手町の大学応援団の応援場所あたりでは、先頭のランナーから最後のランナーが駆け抜けるまで20分くらい応援できます。各大学の応援団は隣の大学の選手が近づいてくると校歌や応援歌が駆け抜ける母校の選手に届くように、お互いの校歌や応援歌の演奏を止めるという配慮も行われます。可能であればぜひ応援してほしいと思う箱根駅伝応援の楽しみ方ですというふうにいただきました。でも10区の日比谷大手町間は人がめっちゃすごいですよね。特に日本橋から最後ゴールのところにかけてもう30、40に人なってますもんね。いやなので皆さんお正月から町に出てこられて応援されてるんだなと思って、私あの辺が昔職場だったのですごい懐かしいなっていうこう思いとともに見ております。でも本当に箱根駅伝本当に最初から最後のランナーまでがめちゃくちゃこうギュッとしてるのでかなりコンパクトなんですよね。まあ、特に1区10区は、まあ、特に1区はもうねそんなに差出ないですし、まあ、10区も差がついてるところはそれまでに繰り上げスタートがあったりするので、そこまで寒いですけど何時間も待っとかなきゃいけないみたいな感じではないので、比較的応援はしやすい大会だと思います。続いては視聴方法についてもたくさんコメントいただいております。ご紹介していきたいと思います。まず最初、年末年始は両親の住む福岡に帰省し、1月2日3日は親戚一同でテレビで箱根駅伝を観戦するのが毎年恒例行事です。特に応援している大学はないですが、朝からこたつでのんびり観戦するのが正月の楽しみになっていますというふうにいただきました。続いてはラジオの方、ラジオの方結構ねこのポッドキャストを通じてちょっとずつ増えております。コメントご紹介します。箱根駅伝ではラジオを聞きながらランニングします。箱根駅伝をテレビで見ていると無性に走りたくなるのですが、もはやテレビの前から離れられない状態。ランちゃんでも箱根駅伝を ラジオで楽しむというお話を聞いたこともあり、スマホのラジコを聞きながら自分も走ります。だいぶモチベーションが上がります。余談ですが、若い頃は自分も出場する立場だったら、マネージャーだったらという妄想しながら観戦していましたが、40を過ぎると自分の息子が出場していたらと親目線になりました。選手や監督の皆さんだけでなく親御さんにとっても一大イベントでドキドキハラハラですねというふうにいただきました。確かにそうですよね。高校野球とかもそうですよね。目線がね変わっていくの面白いですよね。 でやっぱそのラジオの話になるんですけど、まあ、スポーツ中継みたいなものを聞きながら走ると疲れにくい気がするんですよね。まあ、テレビに関して言うとジムのトレッドミルとかでテレビ見ながらそのスポーツ中継見ながら走ってるとなんか力入っちゃうというか応援に力が入っちゃってその力がうまいこと走る力に置き換わってなんか疲労度が少ないような気がします。さて続いての方はですねもうビデオにっていうか多分ハードディスクレコーダーとかですね箱根駅伝っていうキーワードを登録しておくと山ほど録画されてしまい楽しいことこの上ないというふうにいただきました。当日だけじゃないですもんね。結構 BS 日テレとかでドキュメンタリーやってたりとかもしますもんね。その辺も見ちゃうとねさらにこうなんて言うんですか応援に力が入っちゃいますね。続いては沖縄の方です。ご紹介します。自分がランニングをするまで全く興味がなかった箱根駅伝ですがランニングを始めてからは興味の対象となりました。特に母校である東洋大学が出場するので母校の応援しつつ駅伝を走る全選手にエールを送っています。そんな箱根駅伝ですが私が住む沖縄では地上波で見ることができないため毎年ダイジェストでしか見れませんでした。しかし今年の1月はネット配信があることを知りパソコンにかじりついてライブを見ていました。今度の年末年始も本土には戻らず沖縄にいるので2日3日の往路復路ともにまたパソコンの前に居座ってライブを見ることになりそうですということで沖縄は放送されないんですね。日テレ系のテレビ局がないってことなのかな。確かに今ちょっと今手元にないんですけどこの間沖縄に行った時にやっぱ地元紙を読みたくって特色あるじゃないですか。だから沖縄タイムスがそのホテルでは配られてるっていうのでお願いして届けていただいたんですけど確かにテレビ欄少なかった気がします。でもね まあ沖縄だけじゃなくって他の地域でもね結構チャンネル数が少ないところってありますもんね。けど放送されないのかと思うと親しみも湧かないですもんね。いやなかなか日本全国どこでも見れると思ってたので結構衝撃でした。続いてもラジオ派のコメントです。家ではテレビ、ランの時はラジコで応援しています。箱根駅伝好きは高じてラン友と区間を走りました。今は2周目の2区まで来ました。なのでランナーの走る世界そのものも2区ゴンタ坂より戸塚中継所の前の壁がきついなとか5区最高点まで来ればあと5キロ弱とか箱根駅伝の世界に没入します。今年に限って母校は予選敗退となりましたがそれがどうした。学連選抜での走りも応援します。あとテレビは CM も面白いです。その1秒削り出せは名言でした。ちなみに箱根駅伝が終わっても往路のゴールの芦ノ湖にはゴールポストがしばらく置いてありましたということで箱根観光行かれる方はぜひぜひそこ寄ってみてください。私もゴール地点行ったことあるんですけど本当に普通のなんか周り普通に家があるこの家の人大変だろうなって思いながらですねそこで写真を撮ったことがあります。あとね CM 他の方もちらっと書いてらっしゃったんですけど大人エレベーターとかね今度誰が出てくるんだろうって楽しみになりますよね。札幌がねどういう CM 出してくるか楽しみです。さて続いてのラジオ派ラジオにせざるを得ない方ということでご紹介します。2023年と同様に年始はやっぱり仕事です。いかにして仕事中にバレずに聞くことができるかをテーマに2024年も骨伝導イヤホンを仕込み帽子をかぶり携帯でラジオをかけて聞こうと思います。骨伝導だと意外と音漏れしてまあバレバレだとは思いますが本当はテレビで見たいということで確かに、ね、骨伝導まあまあね静かなところだと分かりますもんね。いやテレビでまあね見れればいいんでしょうけどでも箱根駅伝録画して全部見るかって言ったらそれもねまたちょっと違う感じもしますしねかといってダイジェスト版だけで終えていいのかってそれも違う気がするってやっぱりなんかリアルで見てるのが一番いいっていう選択肢になっちゃいますよね。ちなみにラジオは今年その2023年の箱根駅伝やってる時にどっち往路か復路かどっちか忘れちゃったんですけどちょうど NHK 私ね、金さん出られるので NHK のラジオ聞きながら走ってたんですけど12時のニュース11時45分ぐらいからニュースと気象情報なんですよね。でその時にものすごい ものすごいいい場面だったんですよ。もうなんか抜くか抜かれるかみたいないい場面で、もう金さんもあのゲストのどなただっけな、俳優の方も、もうなんて言うんですかね、えここでみたいな、ここで中断しちゃうのみたいな。けど番組編成上仕方ないからそこで一旦途切れるんですけど、でその間だけ別の放送局聞いたのかな、それかなんか TVer かなんかで見直したのか、いやもう気になって仕方がなくて、だからラジオとかねずっと、特に NHK なんかはまあ CM がないのにずっとやってるんですけど、やっぱそういうね、お昼のニュースの時にかけてすごいいい場面だったりするんですよね。でそれを結構もう金さんとかが、金さんとかがっていうか金さんがもう本当に、もちろん解説者っていう重要な役割を務めつつも、こう我々こう聞いてる側と一体となっているというか、私もね普段ライブランしたりしてこう中継の番組やってるんですけど、もちろんこう皆さんからのメッセージいただいたりとか走ってる状況が分かるので、こう一体感あるんですけど、なんて言うんですかね、本当になんか同じお茶の間でテレビ見てるみたいな感じで聞くことができて、なんかこうすごい近い感じがするんですよね、ラジオの方がっていう。でもね今年もきっとねお昼のニュースの時にいい場面になるんですよ。ちょっと覚悟しておきたいと思います。さてちょっと困ったという方のコメントもご紹介します。毎年箱根駅伝は妻の実家で見ています。それはいいのですが、妻はテレビのある居間で寝ているため毎年スタートの一句が見れないのが残念です。それで前回からラジオ持参しましたということで、やっぱねお正月はねある程度こうゆっくり寝たいっていう寝たい派の人もいますからね、朝8時とか、まあ、7時台から放送始まって、それをね奥様寝てるのに見るわけいかないですもんね、まあ、あとはそれこそネットで見るしかないですよね、テレビ持っていくわけにもいかないですもんね。ということで視聴方法に関しても皆さんからたくさんコメントをいただきました。その他のコメントもいただいておりますのでご紹介します。一番の楽しみは選手の起用法です。特に駒澤大学は強い選手が揃っているだけに見ものです。成功法でいけば2区から鈴木、佐藤、篠原、山川、伊藤が堅いと思いますが、一部報道では佐藤選手が1区を走りたい、篠原選手が 2区を走りたいという話があったり、いろんな選択肢が考えられ、それに対し対抗馬として考えられる中央、青学、国語学院がどのように対応するのか、区間エントリー前に想像するのも楽しいし、当日変更で各大学がどうしたのかを見るのも楽しいし、結果どういうレースになるのかを見るのも楽しいです。自分の中では16人のメンバーが発表された時点から楽しくて仕方ありません、ということで、かなりお詳しい方ですね。確かに16人発表されて、そこから、ね、最終的には10人ですもんね。で誰がどこを走るかって、まあ、あの単純に考えれば10通りあるわけですからね。それが各大学ある、で他の大学が誰を走らせるかっていうところも考慮しながらってなると、もうなんかスーパーコンピューターを使ってもなんか計算しきれない、そこをなんて言うんですか、監督の采配とか、あとは選手自身のコンディションとかを見ながら決めていくって、そこからもうドラマ始まってるということです。続いてのコメントご紹介します。ここ数年前から箱根駅で見始めました。とは言っても漠然と見ているだけで、原監督が有名なので青山に注目したり、最近強い駒澤に注目したりとミーハーな見方でした。しかし数ヶ月前に YouTube のランニング食堂さんがおすすめ図書としてチームという箱根駅伝の選抜チームをフォーカスした小説を紹介しており、これを読んでドハマりしました。ぜひ皆さんにも読んでいただき、箱根駅伝の楽しみを増やしていただきたいと思います。チーム2と続編もあり、実業団の話も出てくるので感情移入しそうなくらいハマりました。その他にもスピンオフ的な小説もあり、実業団の活動にも興味を持ちました。年始が楽しみですね、というふうにいただきました。このチームという小説はこの番組でも何度か取り上げられている小説でして、あとは風が強く吹いているですよね。こちらはもうアニメ化もされたということで、あと陸上系でいうとあれ何でしたっけ、陸王でしたっけ。意外とこう走る系の小説少ないようで、まあかといって多くもないですけど、めちゃめちゃ少ないわけでもないですもんね。それをね読んでから駅伝見るとより熱く応援できる可能性は高いですね。さあ最後にですね、ちょっと私完全に 完全にチェック漏れと言いますか、あ、そこもきちんと配慮してば、しておけばよかったと、あの激しく後悔しておりまして、複数の方からコメントいただきました。それはですね、女子の方です。富士山女子駅伝です。コメントをご紹介します。12月30日に行われる富士山女子駅伝を楽しみにしています。ランニングチャンネル186回のリリース後の昼にスタートします。私の出身高校は百数十年間男子校でしたが、約10年前に共学化、女子の陸上部員も卒業しています。40学年以上若い女子の後輩が全日本大学女子駅伝で2区を走りました。あまり準備できず、テレビ中継で見て驚きました。今回の富士山女子駅伝は録画も仕掛けて準備万端で臨もうと思います。ぜひ来年は富士山女子駅伝も年末年始の駅伝のテーマに入れていただければと提案するものです、というふうにいただきました。他の方もですね、直接関わっている方もいらっしゃって、私は大学で女子駅伝のチームのスタッフをしています。まだまだ世の中では大学駅伝といえば箱根駅伝というのが一般的ですが、ここであえて言わせてください。ぜひ12月30日に行われる富士山女子駅伝にも注目していただきたいです。私の大学にも男子駅伝部があり、今年の箱根にも出場しますが、女子も同じように毎日の練習、生活を陸上に捧げて頑張っているので、もう少し女子駅伝の知名度も上がってくれたらと願うばかりです。男子も女子も年末年始は駅伝、みんなで応援しましょう、というふうにいただきました。毎年やってるからやらなきゃと思ってこの回を、まあ、やってるんですけど、でも女子駅伝のことを本当に全くもって抜けていまして、でも今回この複数の方からご指摘をいただいて、来年はぜひ入れようと思ってますというか入れます。でもこのお題を何年かやってるからこそ、いやちょっと待ってよ、女子もあるじゃんっていう風にこう気づいてくださった皆さんに感謝しかないです。まあ、我々走ること自体もそうですし、マラソン大会なんかで応援していただいて、沿道からいっぱい、ね、元気いただいたり、ボランティアの方から元気いただいたりっていう、やっぱり経験をしてきているがために、まあ、自分たちはその箱根駅伝とかね走らないですけれども、ちょっとでも選手のために何かできればとか、自分たちも一緒になって楽しめたらっていう部分があると思うので、来年は女子駅伝も入れます。さて、今年も年末恒例のこちらの話題お届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。別にね、ものすごくマニアックかって言われたらそうじゃないかもしれないんですけど、そのすごい分析してるわけでもないですし、例えば皆さんの出身校とかご家族親戚がそこに通ってらっしゃったとか、そういう理由が多かったりするんですけど、でもそれはそれでその我々の目線で応援するには一つのいい材料というか、あ、やっぱりその母校だから応援したくなるよねとか、親戚の方が通ってらっしゃったら応援したくなるよねってこう認識して、で自分がなんかそこの自分の大学がもし出てくれたらとか、で自分がね親御さんの立場だったらとか、いろんな思いを持って応援できると思うので、ぜひぜひ新年、まあ、1日から3日にかけてですね、まあ、いろいろチャンネル争いもあるかもしれないです、まあ、けれども、まあ、ちょっとでも走ってらっしゃる選手たちにパワーだったり応援だったりあげることができればいいなというふうに思っております。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。ここで番組からお知らせです。このポッドキャストランニングチャンネルを聞いていただける媒体が増えました。全く新規のものとですね、旧来からあるけれどもメンテしきれてなかったものと2つございますので、順を追ってご紹介します。まず新規で配信されることになった先はですね、ボイシーです。こちらボイシーの方からお声掛けいただきまして、ランニングチャンネルで配信されている、まあ、今日で186回目ですけれども、186エピソードすべてボイシーでも聞けるようになりました。ランニングチャンネルと英語もしくはカタカナで検索していただけると出てまいります。まあ、ボイシーは結構マネタイズできる、まあ、ポッドキャストのこの配信元っていうことで、有料で放送されている方とかも結構いらっしゃったりするんですけれども、ランニングチャンネルは従来通り特に何も課金するつもりもないですし、 投げ銭みたいなこともやるつもりはありません。ただきっとボイシー聞いてるよっていう方いらっしゃるかと思いますので、なんかね、このポッドキャストはボイシーでとか、このポッドキャストはスポティファイでとかね、いろいろこう使い分けてらっしゃった方いらっしゃるかもしれないので、まあ、できるだけこうシームレスに聞いていただきたいなということで、今回ボイシーの方にも配信することを決定いたしました。ボイシー使ってるよっていう方はぜひランニングチャンネルも検索してみてください。あともう一つ、こちらはですね、以前からちょくちょく上げてたんですけれども、メンテしきれてなかった先ということで、 YouTube です。こちらポッドキャストの、主要な配信方法である RSS という方式に対応したということで、私も早速そちらを登録してですね、 YouTube に登録して自動的にこうエピソードがアップロードできるように設定したんですけれども、こちらの方は今のところ第100回以降しかアップロードされてなくてですね、これいろいろ調べてみたんですけれども、まだこの機能自体が始まったばかりの機能で、日本では特に始まったばっかりなので、同じような症状の方いらっしゃるんですけれども、どうやって解決するかっていうことに対して明確な答えがネット上にはない状況です。まあね、無料で使わせていただいているツールなので、それでちょっと不具合出たところでね、なんかこうああだこうだ言える立場にもないので、なんかちょっとね、日にち薬じゃないんですけれども、待ってたらそのうち治るかなと期待をしながら待っております。もともとね、前話がこうなんていうんですか、全エピソードがある先があるので、そこから配信されてというか、そこに取りに行ってもらうとエピソードがアップロードされるっていう仕組みなので、そのうち全部入るんじゃないかなと思ってるんですけれども、ちょっとまだすぐには期待できないです。で、 Google Podcast で聞いてらっしゃる方、 Google Podcast は2024年に廃止の予定になっているので、Google 側もですね、YouTube Music とかそっちの方にこう、なんていうんですか、音声コンテンツをこう YouTube 側に寄せる動きっていうのが今あるんですけども、その流れの一環として YouTube でも Podcast が流せるようになりましたし、逆に動画からなんか Podcast を作るみたいな機能もあるみたいですね、というような形で YouTube でもお聞きいただけるようになりました。ただ今のところ第100回以降のもののみになっております。ちょっと私もいろいろ原因を探りながらですね、改善できるようにしたいとは思いますが、今のところそのような状況です。こちらもランニングチャンネルって入れると、誰々のランニングチャンネルみたいなのがいっぱい出てくるので、このポッドキャストにこうバチッとね当てはまるっていうのはちょっとすぐ検索としては出てこないかもしれないんですけども、もしですね、 YouTube よく見てるよという方はランニングチャンネルも聞けますよということで、よろしくお願いします。こちらもそもそもここに動画を上げようとかいうつもりも全くなくですね、でいわゆる収益化みたいなところって基準があって、それ以上いかないと収益化もできないですし、行ったところで収益化しようとも思ってないので、ただ聞くところによると、その配信者側が選ばなくてもなんか広告がついちゃうことがあるっていうふうにも聞いたことがあるので、ちょっとそこは私嫌だなと思うんですけど、でもまだ全然聞かれてないですし、登録者数とかもすっごい少ないので、かといって登録してくださいっていう話じゃ全然ないんですけど、皆さんのこう聞きやすいところで聞いていただきたいって、それだけの話で、そのために選択肢増やしてるので、なのでそんなね、なんか収益化できるほどのチャンネルでもないので、ただ勝手にね、もし広告ついたら嫌だなとは思ってるんですけど、本当に皆さんが聞きやすい先で聞いていただけるとありがたいですし、またいろいろお声掛けいただいたりしているので、順次拡大していきたいなというふうに思っております。ということで、この度ボイシーとそして YouTube で聞けるようになりましたということで、番組からのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。毎年恒例のニューイヤー駅伝、箱根駅伝の回いかがでしたでしょうか。もうすぐ2024年やってきますけれども、その年の幕開けを彩るスポーツイベント、駅伝ももちろんですけれども、この後ね、いろいろラグビーとかサッカーとかもありますので、いろんなスポーツ観戦楽しんで、そしてご自身のこうランニングライフがね、より豊かになるように していただければなというふうに思います。さて次回の放送なんですけれども、まだ放送しきれていない〇〇歳で始めましたのそのお年でランニングを始めたい方へのメッセージを次回お伝えします。そしてまだ放送できてないお便りスペシャルはですね、お正月休みというか、3連休明けぐらいまでの時までに増刊号として放送したいと思いますね。ちょっとどのタイミングかまだ決めてないんですが、楽しみにしておいてください。ということでランニングチャンネル第186回お伝えしてまいりました。皆様本年も本当にお世話になりありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。それでは